第8章その10節から13節です。新約新共同訳76ページになります。後ろの方の76ページになります。マルコによる福音書は第8章その10節から13節までを朗読箇所とさせていただきます。ではお読みをいたします。それからすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマヌタの地方に行かれた。パリサイ派の人々が来てイエスを試そうとして天からの印を求め議論を仕掛けた。イエスは心の中で深く嘆いて言われた。どうして今の時代の者たちは印を欲しがるのだろう。はっきり言っておく、今の時代の者たちには決して印は与えられない。そして彼らをそのままにしてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。ご着席くださいませ。お手元に準備した説教原稿があろうかと思いますが、ほとんどそのまま今日も説教させていただくつもりでおります。非常にこの不思議な、読むものをして時にえっと思わせるようなことだと思うんですね。イエス様がこうあなたが神の人である印を見せてくださいと言ったらば、イエス様は嘆かれて今の時代の者たちが決して印を与えられないと、随分足げにするなと、イエス様ってひどい人だなと、このような歌詞を切り取ってですね、一本の映画を作ったらば、イエス様も本当にひどい人だという印象の、映画もドラマも一本できようかと思います。しかし、何が真実なのかなということを私たち説教者は慎重に考えながら皆さんに本当のことをお伝えしたいと願って講談に立つわけであります。あなたは本当に神の人なんですか、神様が来たんですかっていうね、問い、これはこのユダヤの律法学者ならではのある意味で問いなんですね。で、神様がおられて神様がメシアを使わせてくださるということはこれ疑ってはならない、ことであります。だいたい疑わないというのはもう文化的にですね、つい起こらない、そういう人たちなんです。で、日本のジャーナリストやら、勇敢の人がですね、中東に飛び込んでいって、行くっていう時に先輩から必ず厳重に注意されることがあります。いいですか、あなたの宗教はって聞かれたら胸を張って神なんか信じませんと言ったらあなたいつ殺されるか分かりませんよと、絶対それはダメです。仏教であれ神道であれ何でもいいです。信じ恐れるものがありますとちゃんと言いなさい。そうでないともう無神論者、中東やなんかでこの悪魔の共産主義者ってあちらで思ってるわけですから、そうだと思われて殺される、隙あらば殺される、殺されても不思議じゃない、そういう注意をまずされるんだそうです。日本だけなんですね、神を信じるほど俺は弱くないバカじゃないってこう言って無事に一生を過ごせるのは、そんな環境の中ですから、それでもね神様がいてくれなきゃな、いてほしいなと思う機会というのは人生ではあります。神様はいるのかなと考えたことのない人はいないでしょう。幼い頃から神様に叶えてもらいたいお願いがたくさんあります。そうで大人になってね、受験生になって、出てきますよね、神田湯島のお茶の水といったらいいのかな、湯島に あそこに天神、太宰社、太宰府天満宮と同じ流れですけれども、湯島の天神に言いますと、まあ、2月3月、ね、3月になりますね、この絵馬やら何やらがこういっぱいあって、であの近くにはね、いわゆる人生の将来を約束してくれそうな大学がいっぱいあるんですよ、その実はね、まあ、日本大学だとか、明治大学だとかありますが、まあ、しかし、いわゆる受験教育を一生懸命やっている方々のご指定の中では、東京医科歯科大学などというのがありますね、お茶摘み行きのすぐそばです。もうちょっと下っていくと、赤門、例の東京大学がありますね。そういうところがありますので、まあ、湯島の天神のその私立になるとですね、お願い事が、まあ、絵馬になってたくさん、まあ、捧げられているという、これが、まあ、例年の風景になりますね。まあ、17、18になって、まあ、いい大人になってから一生懸命、神様にいてほしいと思うわけであります。まあ、例えば、難しい病気のこと、生まれつきの障害のこと、大人になると自分のことばかりでなく、さらに家族や会社の心配事と深刻な願いも次々と増えてきます。そして神様、病気を治してあげてくださいとか、会社を守ってください、潰れないようにしてくださいなどと、必ずしも自分のためばかりではない訴えも出てくる。大人になって会社がピンチとこうリストラだってこう言われますと、もうそういう願いですね、まあ、心一つにして祈らざるを得ない状況というのは、私たちこの20年ぐらい随分、まあ、身近に見させられてきたはずでございます。大多数の人々が神を信じないことを誇りにしている日本ですが、存在している証拠を見せてほしいと思う時というものは、実際は少なくないのではないでしょうか。そういう深刻なお祈り、願いを聞いてもらいたいということであるならば、一層いてほしいということと、その証を見せてという、うめきは出てまいります。まあ、さて、ダルマルタの地方に行ったときに、海を渡ってですね、来たときに、このというんですけれども、場所は今日よく分かりません。まあ、とにかく、ファリサイ派の人々が来て、こうイエスを試そうとして、天からの印を求めたというんですね。で、これは、まあ、もっともなことだなとつい思うわけであります。しかし、よく読んでみますと、もう、マルコの福音書も8章まで進んでいます。ファリサイ派の人々はイエス様の行くところどこにでも出かけていって、イエス様がガラッとあれが抜けてますね、病や障害に苦しむ人を安息日にも癒してしまうかどうか見張ってきました。律法の専門家、律法学者が教えているようにイエス様も律法を守るように教えているか確かめるためです。イエス様がね、あまりにも人々に受けてるんだけれども、とんでもない立法違反を犯してるんじゃないか。立法違反の罪で、願わくば亡き者にするという、そういう思いにすでに駆られておりますので、まあ、そんな隙を起こつこうというわけですね。そうしてこともあろうに、神様のもとから来られた方、イエス様のことです。議論を仕掛けました。彼らはそうすることが自分たちの神様の前における責任だ、神様に対して本当に真摯に振る舞うならばと、そうするべきだ、大まじに思っているのです。これだから厄介ですよね、まあ、そこで近代みたいな時代においては宗教というのは厄介だとこう揶揄されてしまうわけですけれども、まあ、大まじに思っているわけです。住む国や時代が変われば、生活の様式や習慣も変わります。旧約時代のユダヤには存在しなかったものや技術が生活に必須となります。まあ、そうなりますと、その新しい生活手段は立法で許されるのか。ユダヤ人社会では、 権威ある、権威ある弁になってますか、これ、あの削ってください。では権威ある学者の見解が求められることになります。結構注意したんですけどね、あのこういう誤字ダブリがあったりしますね。申し訳ないです。では安息日には何回まで上下移動が許されるのかとか問題になるのです。都会での生活は高層住宅が当たり前になってますからね。じゃあその階段を使うのはどうも待つそうだ、何歩も何歩も歩きますからね。そんな高層住宅で階段は非常の時しか用がないわけでありますが、エレベーターだったら一歩でいい、ね、降りる時も一歩でいい、そこからちょこちょこっと自分の部屋まで、用のある部屋まで歩けばいい。これはどうだ。では安息日には何回まで上下が許されるのか問題になり、でエレベーターならば何歩も歩かないので済みますが、立法に照らすとどうなるのか、立法に縛られる人々には問題です。大問題ですね。神様に睨まれてしまうのか祝福されるのかという二者択一というものを考えていますので、実は立法の専門家が目指す会のボタンを押さなければ良いという答えをどうやら出しているところがあるそうです。これアメリカなんですよね。そこで安息日には前回に停止するエレベーターが用意されているそうです。40階なんてなって前回止まるエレベーターが乗って39階に行くって言ったらどういうことなんでしょうね。まあでもね、神様に祝福されるか呪われるか二者択一ですから、イライラをぐっと抑えて39回ドアが開きます、閉まります、ドアが開きます、閉まります、ドアが開きます、閉まります、1回大体30秒あたりなんでこう、まあ、20分間我慢するということでしょうか。あそこで、まあ、そういうこの現代ユダヤ人社会でも見られるような、まあ、立法主義、立法に忠実に支配されるという生き方をが現代でもなされるならば、このイエス様の時代、パリサイ派の人々がどれほど厳しく彼らの編み出した、結局そうなんですよ、彼らが編み出したものなんですよ、編み出した戒律や掟に民衆を服従させようとしていたか想像できるのではないでしょうか。このように規則と戒律づくめの立法、エフェスの信徒への手紙の2章の15節にあるんですけれども、による支配を神の御心と信じる人々のことを立法主義者と、まあ、福音を信じる私たちは言います。そしてそのような私たちが立法主義者を尊敬することはありません。さてもう一度見てみたいと思うのでありますけれども、イエスを試そうとして天からの印を求めと。さてユダヤ人たちはこうして神の存在を疑うことはしません。立法については暗唱できるほど学習しています。ですからこの御言葉、まあ、これから申し上げますが、この御言葉はよく承知しているはずです。まして立法の専門家であるならばなおのことです。その御言葉とは新命記18節19節です。とても重要な御言葉ですので開いてみましょう。まあ、私だけは前後に書き留めちゃってますので、開かずに開きましょうなんて言っても失礼なことですから、開きましょう。新命記の18章その18節19節、私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立て、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。彼が私の名によって私の言葉を語るのに聞き従わなければならない。 聞き従わない、聞き従わないものがあるならば、私はその責任を追及する。ですから、神様がお考えなのは、罪人にしか過ぎない人間が編み出した浮き掟や戒律を破らないように頑張ること、頑張らせることではないということでしょう。そういう文書、古文書じゃありませんけれども、文書じゃなくって、直接語る、モーセのように、神様の御心をちゃんと語る。書いて渡すんじゃなくて、ちゃんと語る。文章はいらない。したがって、このファリサイ人、律法の専門家、シナの専門家、律法学者が、これが神様の御心だ。従わねばならない。安息日にはエレベーターは39回20分かかろうと、前回とも、エレベーターに乗らないとダメとこう、言われるような。そういう人間が、所詮編み出した掟や戒律を、破らないようにということではない。で、そのような掟に従ったので神様はお喜びになるんですか。これを判定するのは誰ですか。人間ですよね。掟を与えて座って見張って見張ってよろしいとこうダメというわけでしょ。その評価も人間的な価値観からのものになる。何ですかね。徹底的に考えてみればインチキですよね、要はね、こんなのは。人を幸いにできるのは聖書の神様だけです。それ以外はできない。なぜならば、人間、神様は人間を創造されました。ご自身の形に似せたのですから、ご自身を知る者しか、それは分からない。ね、作られた側は分からない。神様知らないんだから。神の形に神様が似せて作ったんだから、人とはいかなるもの。どのような時に最もまさに永遠の命というのにふさわしい生きることができるのか。生き生きと生きることができるのかは、神様しか知らない。知り得ない。神様以上に人を知る者はいません。神様が私の名によって私の言葉を語る者を使わされたなら、書かれた律法は出番がなくなるということ。当然です。律法の専門家がいかに長年にわたり心血を注いで集大成したものがあろうとも何の権威もありません。神様にどのように従ったらよいかと教えているのが、立法だとイデアでは理解されているはずです。専門的に研究してそれを割り出すのが立法の専門家の存在意義です。神様が古文書の類ではなく直に語ることのできる人物を使わせてくださるというなら、立法そのようなこの立法に従って神様にどのように従ったらよいのかということを教えん、それをじゃあ教える人が来たのか来てないのかということを律法学者ならば最大の関心事にしなければおかしいなんですね。古文書ではなく集大成ではなく直に語るやつが来るんだという、こういう、まあ、語るやつにつったら甚だ必要ですね。語る方がお見えになるんだということであるならば、もう来たのか、これからなのか、いや、あのイエス様、イエスと名乗っている男なのか、それを判断するために付きまとわなければいけない。それが使命に切り替わったはずです。イエス様が来られてから。イエス様がそうなのかということに最大限の関心を払った預言者と、イエス様が最大の預言者と 評価する方があります。洗礼者ヨハネのことです。洗礼者ヨハネはヘロデの獄屋から弟子たちに尋ねさせました。マタイによる福音書11章にはこう書かれています。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞かえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。11章の2節から6節を今お読みしましたが、洗礼者ヨハネにはイエス様のなさっていること、これは伝聞ですね、弟子たちを通してきた。伝聞ですが、十分な印でした。しかるに、つぶさにつきまとってイエス様の一挙手一投足を観察調査してきた立法の専門家は、ヨハネの弟子たちが見聞きしたものよりもはるかに多くの情報を得たのであります。にもかかわらず天からの印を求め議論を仕掛けたのです。彼らが立法の研究にかけた人生はこれは全くの無駄だったと言わずに何と言うべきでしょうか。言葉を知りません。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。マタイの福音書の11章の5節の1節で記されているところですね。目の見えない人、足の不自由な人、重い皮膚病の人、耳の聞こえない人、頼りにしてきた人、あるいは愛する人を死者として見送るしかなかった人々の、そしてまた貧しい人の悲しさや悔しさ、寂しさ、その絶望感をに、そういった人々の心に立法主義者の心は向いていません。恵まれていない人々に心を寄せることもなく、むしろ神に捨てられている人と決めつける、そして見下そうとしてきた、いや見下してきたのであります。自分たちの共同体というか仲間内からパージをしたんですね。汚れてますからパージをした。まさに神の名において傷口に塩を塗るようなことをするのです。立法に込められている神の御心を理解できているなら自分を立法の専門家と誇っても許されるでしょう。しかし立法に掟として明確に書かれていることを軽んじるなら、むしろ立法批判者として石持って打たれるべきでしょう。レビ記19章の18節後半、これを知らないユダヤ人はいないし、まして立法学者ならば、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。この神様の掟に忠実に従い、これを教え、真心から実行してこられたのは一体誰でしょうか。イエスはその立法の専門家の質問に対して心の中で深く嘆いて言われたと記されています。どうして今の時代の者たちは印を欲しがるのだろう。はっきり言っておく。今の時代の者たちには決して印は与えられない。そして彼らはそのままにしてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。この立法の専門家たち、この質問者たちをそのまんま残して、つまり向こうへ置き去りにして行ってしまった。立法の専門家は立法を一生懸命勉強して置き去りにされずに済むという信仰に至ったのかというと、この言葉、福音書の 最後の記事が物語っています。彼らは天から置き去りにされざるを得なかったんです。なぜならば、天の神様が望んでおられることと正反対、正反対に向かっていこうとする。正反対になるような印があるわけがないんです、イエス様に。そんなことないに決まってるんです。イエス様は背を向けて去らざるを得ない。おしまいに、エピローグということでしょうかね。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。しばらくイエス様と共な生活をして、お弟子として、ジェリエーションしてるでしょうね。生活してたんですけれども、イエス様、印を見せてくださいと言えばね、私が信じられるようにしてくださいってこう言った男がいたんですね。私たちに道をお示しください。同じような印、ことを言いながら、しかし、得た結果が違う記事が、こう、福音書にあるのが面白いですね。実は、弟子のヒーボーでさえも、イエス様に叱られたことが聖書には明かしされています。ヨハネによる福音書、14章8節から9節をご覧ください。ご覧くださいと言ってますので、ちゃんと私も開けます。ヨハネによる福音書の18章、その9節。ヨハネによる福音書は、14章、14章の18節です。お読みします。このように書いてあります。ちょっとおかしいな。14章の8節、9節ですね。14章の8節、9節。ヒーポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。ヒーポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は、父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。イエス様は驚き呆れたようにフィリポを叱いましたが、波紋にしてはいません。フィリポに背を向けてはいません。旧約聖書の時代から神様は繰り返し神の民に与えられる幸いを約束しておられます。それは何かというと、これは本当に中心的な言葉です。神様が私たちの神となってくださり、私たちが神の民とされることです。この言葉に集約されるんですね、旧約時代は。アダムとエバが追放される前のエデンがそうでした。ね、泥に命に息を吹き込んで、アダム、としましたし、巻き花から取って、そしてエヴァにしましたし、任務を与えてエデンに神様と共に住む。動物の中にナインで人を作られ、ナインでエヴァを作られたということが書かれています。イエス様が十字架の御苦しみを引き受けてまで罪をあがない私たちの罪を許されたキリスト者について、預言者を超える恵みを預言者イザヤといえども表現しきれなかった 言葉、そういう意味ですね、預言者を超えたっていうのは、恵みをパウロは明かしました。それがこの言葉です。ガラテヤ書の4章の6節、ローマ書の方にもあるんですけどね、8章の方にもあるんですが、あなた方が子であることは神がアッパ父よと呼ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。印ではなくてアッパ父よと呼ぶ神の民、神の民とされた、神の民としたを超えてアッパ父よと神様のことをしたい、場合によっては取り乱したときは取りすがる、御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります、ことされたことですね。私たちは神のことされ、神様は私たちの父となっておられるのが真理です。旧約聖書風の最大の祝福の表現を使えば、神はその民の神となり、民はその神の民となるという、こちらの方では私たちは神のことされ、神様は私たちの父となっておられるのが真理です。どんなに苦しく絶望的な不幸に見舞われたとしても、神様はおられるんでしょうか。そのような、ね、普段は信じない、そんなに弱くないってこう言い張っている人でも、時にそういう心境にならざるを得ない、現実に人はしばしば置かれるわけでありますけれども、どんなに苦しく絶望的な不幸に見舞われたとしても、私たちを突き放す摂理では、摂理はで、ごめんなさい、3文字目ですね、でを取ってください。摂理はありえません。摂理ではありえません。それでも数字かな。父としての神様の摂理です。なされるのはね、果たされるのは、私たちを包んでいる父としての神の恵みの大きさをパウロは本当によく知ってるんですね。知りました。使徒パウロがこのように表現している御言葉もあります。あちらこちらにあります。もちろん、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。この誰がの中には、あの聖書でいうサタンも入ってますよ。サタンも入ってますよ。誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。ローマの信徒への手紙の31章の次の、次というか、なんつったらいいかな、次の句ですね、中間の句です。B としておきました。と32節。私たちもまた共に告白できるように聖霊の助けを祈り求めましょう。この聖霊の助けを祈り求めましょうというのは、そのなんだ、何かの妻では、刺身の妻ではありません。ガラテヤ書の4章の6節に書いてある通り、アッパ父よと呼ぶ御子の霊、これによってしか祈り得ないことであります。お祈りをいたします。 全能にして憐れみと恵みの主であられるイエス・キリストの死なる御神様、あなたは私たちがあなたのことをアッパ父、翻訳の仕方によればお父ちゃんと呼び、それに何だと答えてくださる間側に私たちをしてくださった恵みを感謝いたします。恵みと一言で言い習わしてしまいますけれども、あなたの愛する御子イエス様がそのために十字架にかかり、足掛け3日罪に対する地獄の苦しみを裁きとして受けてくださったのでございます。その事実は繰り返し繰り返し礼拝においても聞くところでございます。慣れてしまった教会では習い事のような言葉ではなく、聞くたびに、だから神様は私たちを、私たちの見かけにおいてのことではなく、あなたの歴史のご支配の中で一人一人をの救いを完成させるそのご支配の中で、子として限りなく愛し抜いてくださる方であることを、また新鮮に思い起こすことができるように、特に聖霊の助けを、私たちはなお罪に悩まされ続けているわけですから必要としています。どうぞあなたにそのように愛されている恵みを覚え、あなたの立法の正しい意味でこれに従うことができますように、愛するあなたの心の器として私たちがまたご奉仕できますように、どうぞいろいろな意味で貧しさを覚えている諸教会、どうかすべての必要をあなたがお与えくださいますように、いな願わくばお満たしくださいますように、世のさまざまな心ない事象の中で、出来事の中で苦しみ傷つくあなたを信じる者たちを、父として父親としてどうか帰りに慰めお伝えくださいませ。主イエスキリストの尊き御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。